皆様、いかがお過ごしですか？花田則彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期は、約束、神の永遠の契約を学んでいますが、今週第5課のテーマは、約束の子供たち。暗唱聖句は、マタイ28章20節です。口語訳聖書でお読みします。見よ、私は世の終わりまで、いつもあなた方と共にいるのである。マタイ28-20。テキストの35ページに、10歳の女の子が海で救出された話が紹介されています。女の子が引き潮によって沖に流されたことに気づいた父親は、娘にこう呼びかけました。お父さんは助けを呼びに戻るから、仰向けになっていなさい。そうすれば一日中でも浮いていられるから、お父さんはお前を助けに戻ってくるからね。結局少女は捜索隊によって4時間後に無事救出されました。彼女は父親が必ず助けに来てくれることを信じていたので、父の指示通りに仰向けになって平安のうちに救出を待っていたのです。私たちの天の父は、アブラハムを通して私たちに素晴らしい救いと祝福の約束をしてくださっています。今週は先週に引き続き、アブラハム契約について学んでいきます。日曜日のところをお開きください。創世記15章1節で、主はアブラムにこう語りかけられました。これらのことの後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨んだ。アブラムよ、恐れてはならない。私はあなたの盾である。あなたの受ける報いは甚だ大きいであろう。この約束が与えられた時、アブラムがどういう状況だったか、予言の霊が証ししています。アブラムの心は、不安に閉ざされ、これまでのように疑わずに確信を持って約束をつかむことができなかった。彼はそれが成就するという具体的証拠を祈り求めた。彼は息子が与えられないのに、どのようにして契約は実現するのであろうかと思った。そんな不安な彼に主は、私はあなたの盾であると励まされました。あなたのという言葉がついています。私はあなたを個人的に助けることができるあなたの神なんだ。私はどんな状況にあっても約束を守る神だ。だから恐れるなと言われるのです。神は世の終わりまであなたと共にいて、あなたの盾となると約束されました。この約束が恐れるなという励ましとセットで使われているということを覚えたいと思います。月曜日のところをお開きください。創世記28章14節。地の諸族はあなたと子孫とによって祝福を受けるであろうと主は言われました。子孫というのはイエス・キリストを指しています。この祝福の約束は、イエス・キリストご自身が贖い主として十字架でこの契約の債務を支払うための手段そのものとなられることによって成就しました。信仰によってキリストにつながるものはすべてこの祝福に入ることができるのです。この神の約束はまさに旧約聖書と新約聖書を結びつける聖書の主要なテーマなのです。火曜日のところをお開きください。アウグスティヌスの文章が紹介されていますが、1500年以上も前に書かれたこの当時の社会の状態は今も変わりません。このような悲惨な状況に置かれている私たちですが、永遠の祝福に入るという約束をいつも心に留めながら希望を持って日々を歩んでいきたいと思います。 ホワイト夫人の言葉です。神の約束をあなた自身のものとしなさい。試練や苦難がやってくるその時、これらの約束はあなたにとって天来の慰めが湧き上がる喜ばしい泉となるでしょう。水曜日のところをお開きください。創世記18章18節、主はこう約束されました。アブラハムは大きな強い国民になり、世界のすべての国民は彼によって祝福に入る。しかしながら、この約束は彼が生きている間に成就することはありませんでした。それは出エジプトにおいて成就することになるわけですが、その約束が成就するのがまさか400年後であるとは。まさかそれが奴隷状態の中のエジプトで成就するとは、想像だにしなかったことだと思います。神の約束は、神が意図される方法で定められた時に必ず成就します。しかし、私たちはそれを信仰と忍耐をもって待ち続ける必要があることを教えています。木曜日のところをお開きください。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように。神様が彼らの名を高めるというのはどういう意味があるのでしょうか。創世記11章に出てくるバベルの塔の場面と比較してみたいと思います。当時の人々は自分たちの名を高めるために高い塔を建設しました。それはまた洪水が起こった時に彼らが自分たちの力で救いを得るためでした。つまり、バベルの塔は行いによる救いを強調する宗教を象徴します。自分の力で救いを得ようとする人は、神ではなく自分を高めようとします。しかし、ここで神様がアブラハムに言われた、あなたの名を高めるというのは、アブラハムが神様の約束に忠実に歩み、神様の御心に従うことによって、神様ご自身がアブラハムの品性を作り変えてくださり、彼の生き方や品性を通して、神様の栄光を表す器として用いられるという約束です。パウロはこう言いました。ガラテヤ1章10節。今私は人に喜ばれようとしているのか、それとも神に喜ばれようとしているのか、あるいは人の関心を買おうと努めているのか、もし今もなお人の関心を買おうとしているとすれば、私はキリストのしもべではあるまい。パウロの生き様と宣教の動機が、この聖句によく現れているような気がします。私たちはどうでしょうか。神によって砕かれ、取り扱われていくことよりも、自分が頑張ることによって人の称賛を受けたいと願う思いはないでしょうか。以前、娘の中学校の体育祭を息子と一緒に見に行った時の話です。プログラムの中で保護者や小学生の長距離走があって、当時小学生だった息子もそこに参加し、1位になることができました。閉会式で表彰されることになっていたのですが、表彰式で名前を呼ばれ、表彰されたのは別の小学生でした。学校側の記録ミスだったのですが、家に帰る我が家の車の中はもやもやっとした空気一色でした。この出来事に対していろんな話をしながら、親である私の中にも息子の中にも人に褒められたい、認められたいという思いが大きかったんだということをはっきりと示され、自我が砕かれるような経験となりました。なぜ私たちは人からの称賛を求めようとするのでしょうか。 それは神にありのままで愛され受け入れられているという恵みの中で生きていない証拠なのかもしれません。この世の祝福ではなく永遠の祝福を目指して歩んでいる私たちには大切な教訓なのだと思います。アブラハムが選ばれ、その民族が選ばれたのは、この世に神の栄光と神のご品性を証しするためでした。信仰によってアブラハムの子孫とされ、同じ約束が与えられている私たちには、これと同じ使命が託されています。それは私たちの生き方を通して神の愛と恵みを証しし、イエス・キリストの再臨によってもたらされる救いと希望へと人々を導くという使命です。この素晴らしい特権と恵みに心から感謝したいと思います。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、神様があなたの盾であるということは、具体的にどのようなことを指しているでしょうか。あなたにとってこの約束はどのような意味がありますか。第2番目、主がイスラエルを通してなさりたいと願ったことと、私たちの教会を通してしたいと望まれることにはどんな共通点がありますか。第1ペテロ2章9節を読んで話し合ってみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audiobars.org へアクセスしてください。